神の命令を受けたヤコブは故郷へと歩みを進めております。でヤコブにとっての故郷、ふるさとというのは、それは苦い思い出の地であったに違いありません。兄を騙し、長子の権利を奪った、そのために恨まれ、命を狙われるようになった。でそのため波乱の地で20年逃亡生活をヤコブはしなければならなかったわけであります。ヤコブは今最も会いたくない人である兄エサウのいる故郷へと歩みを進めている。でその足取りは言うまでもなく、決して軽いものでもなく、楽なものでもなく、非常に重苦しいものがあったに違いないと思います。今日の33章の出だしを見ますと、ヤコブが目を上げるとエサウが400人のものを引き連れてくるのが見えた。ヤコブは子供たちをそれぞれレアとラケルと2人のそばめとに分け、そばめとその子供たちを前に、ラケルとヨセフを最後に置いたとあります。でもうこれはお分かりだと思いますけれども、ヤコブが愛していたのはラケルであります。そのラケルが産んだ男の子がヨセフですね。つまり何としても最愛のラケルとヨセフを守りたかった。だからこの二人をより安全な後方に置いたという、そういうことであるわけですね。そして今兄の一行が400人がこちらへ向かってくる、その最前列にそばめとレアの子供たちを配置したということであるわけです。すなわち愛する順番に並べたということであるわけです。まあ、これを読むと、まあ、あまりにも露骨でありですね。今日私たちの人権意識からすれば、これはまあ受け入れがたいことですけれども、ただ一つ評価できるとすれば、ヤコブがその先頭に立っているということなんですね。一番前にヤコブが進み出て体を張り、家族を何とか守ろうとした、まあ、こういうふうに受け止めることができるだろうと思います。今先頭に立ったヤコブは、兄のもとに近づくまでに7回地にひれ伏したというわけです。身を低くし拝礼することで兄エサウを主人として立てている。そして自分が兄のしもべであるということをここで示そうとしているわけです。400人もの男たちが今目の前にいるわけですから、もうこれはただごとではないということは誰にでもわかるわけです。家族が全滅させられるかもしれない、兄はやっぱりまだ恨んでいた、震えが止まらないほどヤコブは恐ろしかっただろうと思うのです。でところがですよ、エサウは走ってきてヤコブを迎え抱きしめ、首を抱えて口づけし共に泣いたと聖書は言うわけです。まあ、私など、まあ、ひねくれた人間はですね、こう映画などでよくあるように、おお兄弟よ、よく帰ってきたと言ってこう抱擁しながらですよ、安心させておいてブスッと刺すというですね、そういう光景をどうしてもこう思い浮かべてしまうわけですけれども、エサウは違ったわけです。ヤコブを抱きしめ首を抱えて口づけし共に泣いた、 というのであります。このエサウの心中はよくわかりません。詳しくはここには何も書かれていない。少なくともここでヤコブは、許されているわけですね。そして一つ言えることは、もしですよ、ここでエサウがヤコブを殺していたならば、神の救いの物語っていうか、神がイスラエルを通して人類を救おうとされること、そのこと自体がここで終わりを告げることになった、そう考えてもいいと思うんですね。で、その意味でよくわかりませんけれども、エサウのこの態度っていうものは非常に評価に値するというか、評価できる、そういうふうに思ったわけであります。で、五節を見ますと、やがてエサウは顔を上げ、女たちや子供たちを見渡して尋ねた。一緒にいるこの人々は誰なのか。あなたのしもべである私に神が恵んでくださった子供たちです。とヤコブが答えると、そばめたちが子供たちと共に進み出てひれ伏し、次にレアが子供たちと共に進み出てひれ伏し、最後にヨセフとラケルが進み出てひれ伏したと、こう記されています。で、この記述も先ほどのエサウ一行400人がこう近づいてくるときに、復讐を恐れたヤコブがですね、最前列にそばめとその子供を置き、その次にレアとその子供、最後にラケルとヨセフというふうにこう配置をしたわけですけれども、その順番で、この兄エサウに挨拶をしている、辻褄を合わせているっていうですね、そういう聖書の記述であるわけです。8節で、今私が出会ったあの多くの家畜は何のつもりかと、こうエサウがヤコブに尋ねるわけですね。するとヤコブが正直にご主人様の好意を得るためです、こう答えた。するとエサウは、弟よ、私のところには何でも十分ある、お前のものはお前が持っていなさいと言いました。で、これは前の章32章の18節以下で、このヤコブが自分の召使いたちに命じてですね、エサウのご機嫌伺いにこう行かせるわけですけれども、そういうことがすでにあったわけですから、それがエサウに対する贈り物であるということを彼は知っているはずなんですね。今目の前にあるたくさんの贈り物が、家畜とかですよ、そういうものが何かっていうのは知ってるはず。で、なのにこういう質問をしているっていうことは、よほどこのエサウという人物は鈍感なのか、人がいいのか、そんな感じがしないでもないわけです。エサウがこのヤコブに奪われたものが一体何であったか、それは長子の権利というですね、この時代最も大切なものでしたから、本来どんな償いをもってしてもですよ、それでは不十分というか足りないはずなんです。で、しかしそのことをエサウはすっかり忘れてというか、水に流してここで何もいらないというふうに言うわけであります。けれどもヤコブはそれでは自分の思いが収まらないわけですね。引き下がりません。ここで贈り物を受け取ってくださいと。今日のところでは、兄上のお顔は私には神の御顔のように見えますとまで言っている、少し仰々しく感じるわけですけれども、これはお世辞ではなく、本心からの言葉だったと思うんです。思いがけず 温かく迎えてくれた驚きと喜び、本来ならば殺されても仕方がないようなことをヤコブはしてしまったわけですね。しかし許された、だから今ここで受け取ってくださいというふうに、まあ、しきりに進めていると思うのです。ですからここでヤコブが述べているわけですけれども、ヤコブの言葉の中にですね、神が私に恵みをお与えになったので私は何でも持っている、確かにヤコブはこう述べている。自分は恵まれて何でも持っているから少しぐらい財産が減ってもどうってことはありませんっていうことで受け取ってくださいと言ってるわけではないんです。でここでエサウもまたですよ、私のところには何でも十分あるっていうふうに9節で述べていますから、まあ、いわばこの兄弟は2人とも、まあ、恵まれていたということであるわけです。でしかし考えてみればですよ、私たち人間っていうのは欲深いものですから、十分持っていてもなお足りないと欲しがることがありますし、あるいは出す必要がないものは出したくないと思うのが普通なのではないかと思うんです。しかしヤコブは違ったわけです。ここに彼の本心を見るわけですね。すなわち兄が自分を許し、温かく迎え入れてくれた。で、そのことによって真実の和解が成立している。このことへの感謝と喜びですね。それがしきりに受け取ってくださいと差し出す行為に、あるいは捧げる行為につながっていると思うのです。このヤコブの贈り物というのは、もともとはですよ、自分の犯した罪に対する償いの品であったと思うんです。しかし今、その償いの品を超えて、許された喜びと感謝からあふれ出る捧げ物となっている。こういうふうに受け止めていいだろうと思うんですね。で、このことは、私たちが教会で捧げる献金もやはり同じ意味があるのではないか、でそんなこともこう思わされたわけであります。さてこうして贈り物を受け取ったエサウはここでですね、さあ一緒に出かけようと、私が先導するからとヤコブに言いますけれども、ヤコブはまあ、理由をつけて断るわけですね。自分の群れは子供や家畜がたくさんいます、だからゆっくりしか移動できません、ですから先にどうぞお進みくださいと言って断るわけです。でそれでは旅の護衛として、旅の安全を守るために自分の召使いを何人かお前のもとに残しておいてやろうとエサウは言いますけれども、ヤコブはそれも断るわけです。この兄の行為というものにもかかわらず、なお警戒心を緩めていないこのヤコブの姿勢っていうものに、なんとなくこう冷たい態度を、まあ、感じるわけですけれども、ヤコブはとにかく早く別れたいんです。まあ、そういうことで、この二人はここで別れていくことになります。ヤコブはこのスコトへ行き、自分の家を建て、家畜の小屋を作った。エサウはその日セイルへの道を帰っていった。聖書はそう書いています。でヤコブが言ったスコトですけど、これはまあ前の章に出てきたヤコブの この格闘の地であるペヌエルですね、それと同じく野牧川に沿った町であるわけです。聖書の後ろの地図の3番にこの地名が出てまいりますので、またご覧いただければというふうに思います。で、18節ですが、今日の最後のところですね。ヤコブはこうして、パダン・アラムから無事にカナン地方にあるシケムの町に着き、町のそばに宿営した。ヤコブは天幕を張った土地の一部をシケムの父ハモルの息子たちから100ケシタで買い取り、そこに祭壇を建てて、それをエロヘ・イスラエルと呼んだ。こう締めくくられているわけです。シケムにヤコブはこう身を置くことになった。で、このシケムってのはヤコブの祖父であるアブラハムですね、あの信仰の父と呼ばれるアブラハムが遠くカルデアのウルからこの地にやってきたときに最初に祭壇を築いて神を礼拝した場所である。それがシケムなんですね。で、エル・エロヘ・イスラエルっていうのは、これはイスラエルの神である神という、まあ、そういう意味です。で、その神に、まあ、捧げた祭壇ということ。で、シケムの町はこの先住民であるこのハモル一族が長く支配した町であったということですね。で、これはまあ旧約聖書の詩詩記の9章の4節によればですよ、そこにはバールベリトと呼ばれる、まあ、異教の神殿があったことで知られています。この後の時代ですね、このヤコブよりも後の時代に書かれたその詩式の中にはそう記されていると。で、けれどもこのやがてですね、時代とともにこのシケムはイスラエルの重要な町となり、まあ、そこに聖女がイスラエルの聖女がこう設けられていった。で、今もこの地域は争いが絶えないわけですけれども、まあ、聖書がなぜこういうことを書いているか、まあ、簡単に言うならば、この聖書が、まあ、しきりにシケムの祭壇をアブラハムとか、あるいはこのヤコブと結びつける伝承の背後には、まあ、そういう事情があるということですね。異教の神殿があったっていう、まあ、そういうことであるわけです。で、以上が、まあ、今日の話の、まあ、大筋になるわけですが、私たちは、まあ、今日の箇所でこのヤコブがエサウに対して述べた10節の言葉ですね、この10節に、10節の途中ですが、兄上のお顔は私には神の御顔のように見えますというこの言葉に注目をしたいと思うのです。で、この言葉は前の章とのつながりがあるわけです。で、32章と今日の33章には顔という言葉が何度も出てくるというふうに言えます。ヤコブが、神と格闘した地がペヌエル、神の顔という意味ですね、そういうふうに、呼ばれて、いました。で、またその前のところでですね、ヤコブがこのエサウとの再会を前に召使いに命じて贈り物を贈るということをしたときに、彼の言葉の中に顔という言葉が実は何度か出てくるわけです。 この32章の21節の言葉を見ていただきたいと思いますが、32章の21節ですね。この途中からでありますが、ヤコブは贈り物を先に行かせて兄をなだめ、その後で顔を合わせればおそらく快く迎えてくれるだろうと思ったのである。そういうふうにあるわけですね。先ほど言いましたように、兄と再会する前にたくさんの贈り物を贈れば、お兄さんはこう心穏やかにして許してくれるかもしれない、こう思ってヤコブは行った。そのことが、ヤコブは贈り物を先に行かせて兄をなだめ、その後で顔を合わせればおそらく快く迎えてくれるだろうと思った、だからそういうことをしたっていうことですが、実は今読んだこの聖書の言葉ですね、これ新共同訳聖書では、そのことが表に出てきませんけど、もともとの原文ではですね、今の言葉の中に顔という言葉が実は4回出てくるんです。原文に忠実に訳すと今のところはこういうふうになります。ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、原文に忠実に訳すとこうなるわけです。自分の顔の前に前もって贈り物が届けば、私はエサウの顔をなだめることができるだろうし、その後に彼の顔を見たときには、おそらく彼は私の顔を立ててくれるだろう。原文に忠実に訳すと分かりにくいんですけど、そういうふうに顔という言葉が4回出てくるわけですね。自分の顔の前に、すなわちこれから会うんだけど、自分が顔を出す前に前もって贈り物が届けば、この私は兄エサウの顔を覆うとか、あるいはなだめることができるだろうし、その後に贈り物が届いた後に彼の、すなわちエサウの顔を見たときには、おそらく彼は私の顔、すなわち私の立場を立ててくれるだろう、寛大になってくれるだろうっていうふうに、訳すことができるわけです。そのように4回ここに、私たちの訳では1回しか出てきませんけど、そういうことになるわけです。でこのように見ていくと、ヤコブはですよ、今どのようにして兄と顔を合わすか、このことが大問題なんですね。できることなら顔を合わせたくない。ヤコブは復讐に対する不安と恐れでいっぱいなんですよ。でその不安と恐れの中で、ヤコブは前回学んだ野牧の私をこう渡る際ですよ、野牧川をこう渡っていく、当時の川っていうのは本当に危険が伴ったわけですけど、そこを渡る際、神と格闘し、神の祝福の御顔を見ることが許された。でその喜びをヤコブは前の章の32章の31節で、32章の31節、私は顔と顔を合わせて神を見たのに、なお生きているっていうふうに述べていたわけです。ここにも顔という言葉が出てくる。本来神の顔を見たならば、それゆえに罪ある自分は死んでしまうと彼は思ったわけですけれども、死ななかった。で死ななかったということは祝福されているんだ、その神の顔を見たというですね、その御顔の中にヤコブは確かな許しの恵みを見たということがここで言われているのだと思います。そのように神の祝福の御顔を見ることが許されたこのヤコブは、その神の御顔にお知らされるようにして今エサウに出会っていくわけです。一番会いたくない人のところに顔を出しに行くわけですね。 そしてそこに和解と交わりの回復が与えられていったのだというわけです。ヤコブは今このエサウの顔の中に自分がその神と格闘した時に見たのと同じ許しの恵みを見ているわけですね。それが今日のこの10節ですね。姉上のお顔は私には神の御顔のように見えます。それは神の祝福があってのことであった、そういうふうに言うことができると思うのです。お祈りのうちに覚えていただいたように、今週1日からですね、10月1日から幼稚園の園児募集が始まるわけです。アイリン幼稚園っていうのは、隣人を自分のように愛しなさいというその聖句を、いわゆるスクールモットーというかですね、このそういうふうにしているわけですけれども、この自分は愛されているっていうか、あるいは祝福されているっていう、そのことが前提というか根底にあって、そこから隣人を愛するものとなっていくっていうですね、この順序が大事なわけですね。みんないろんな違いがあるわけです。長所も短所もある。で、私たちはともすればですよ、自分のことは棚にあげて、他人のどちらかというと良い面よりも悪い面ばかりをこう見てしまう、そういうことがあると思うんですね。で、しかし自分と同じように、あの人もこの人もまた神様から愛されている同じ人間なんだと、で、そう受け止めて祝福を分かち合って共に生きる人になってほしいっていうですね、そういうこう願いがこの込められているわけです。で、今日の説教題はエサウとの出会いというふうにしました。聖書の込み出しではエサウとの再会というふうに書かれているわけですけれども、そのタイトルの方がふさわしかったのかもしれませんが、あえて出会いというふうにしたのは、この神との出会いが第一にあって、で、その出会いがエサウとの再会にこうつながっていく、そして関係回復へとつながっているということを意識してのことであるわけです。神の祝福の御顔を兄の顔の中にも見ることができたこのヤコブ、で、それは神が祝福の御顔を向けてくださることによって、自分にとって苦手な相手の顔の中にもですよ、神の祝福の御顔を見出していくことができたということではないでしょうか。で、そのようにして人間同士の和解っていうものは与えられていくのだということを示される思いがするわけであります。イエス・キリストによって私たちは神の御顔を仰ぎ見ることが許されているものであります。罪の許しのために、このまた救いのために、神は御子イエス・キリストを十字架にかけてくださった。で、そのように許しと恵みを持って私たちに御顔を向け、祝福してくださる神様に押し出されてですね、私たちはそれぞれの生活の場合、和解をもたらし、また祝福を分かち合うものとして使わされていく一人一人でありたいというふうに思います。